使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。136番を賛美します。136です。 初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。誠の言葉なるキリスト、神の御子なるキリスト、はじめからおられ、はじめに神と共におられ、そしてこの言葉は神であられる、そのキリストが世に下り十字架にかかられました。それは人を救うため、私たちを救うためです。この方は全ての人を照らす誠の光です。光は闇の中に輝いており、闇はこれに打ち勝つことはできません。この方はご自分の国に来られたのに、世はこのお方によって作られ、このお方によって成り立っているのに、しかし世はご自分の民はこの方を受け入れませんでした。十字架につけて殺してしまいました。しかしこの方を受け入れた人々は、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになりました。その人々はもはや親の血筋によってではなく、人の意欲によってでもなく、ただ神によって新しく生まれたものです。そしてこの名を信じた人々のうちには、 このキリストは人となって私たちの間に住んでくださいます。肉体という垂れ幕を持って私たちに宿ってくださいます。今この究極に素晴らしいお方、天と地を作られたこのイエス・キリスト、そしてその世の罪を取り除くために十字架にかかられたキリストを覚えつつ、今主の御前に出て黙想し、主と交わりの時を持つ時間としたいと思います。ヨハネの福音書3章1節から、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老練になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。 イエスが答えられた。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りである。ニコデモは答えて言った、どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます、私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。人は新しく生まれなければなりません。新しく生まれなければ神の国を見ることはありません。皆さんは生まれながらのままでは神の国は見れないです。何年頑張っても見れません。新しく生まれなければ神の国を見ることはありません。人は水と御霊によって生まれなければ神の御国は見れません。まず水によって親しくまれバプテスマを受け、自分の生まれながらの人に対しては死に明け渡し、生まれながらの考え方や行動パターンにはさよならし、それは十字架に貼り付けてまず水の中に沈め、そして御霊によっていぶかれて神の息吹によって神の口から流れてくる聖霊の風によって新しく息が吹き込まれなければ新しく生まれ変わることはできません。イエス・キリストを信じてその名を信じる者には新しく命が与えられ、その保証として聖霊が与えられます。今皆さんはそれまでの古い自分に対しては死に明け渡す決心の祈りをし、そして死に明け渡したそのうちから新しい命が、聖霊が息吹かれて、そしてキリストにあって永遠を生きることができるように、今死と復活が皆さんのうちにしっかり適用されるように、今皆さん一人一人が主の御前に出て 祈りましょう。 誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。ヨハネ6章の47節から。イエス・キリストこそ生けるパンです。イエス様こそ誠の食物、イエス様の血をこそ誠の飲み物です。このイエス様の裂かれた体を私たちもいただくのであれば、私たちは永遠に生きます。イエス様こそ命のパンです。マナを食べても人は死にますが、しかしイエス様を食するのであれば、私たちは永遠に生きます。人々はそれを知ることはありません。肉の見解でそれを知ろうとしても、それは無意味です。ヨハネ6章の52節以降にこう書いてあるからです。ユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。アーメン。63節、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。私たちに命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。イエス・キリストの身体を食する私たちは永遠の命を持ちます。身体なる御言葉、キリストイエスを、私たちが御言葉を信じて、私たちと和合し、信仰を持って私たちに混ぜ合わせるのであれば、私たちと御言葉なるキリストは一体とされて一つとなり、私たちに永遠の命の法則が働きます。今私たちは御言葉なるキリストを 信仰を持って混ぜ合わせましょう。信仰を持って御言葉という生きるパンをいただき、イエス・キリストにあって十字架を私たちのものとし、私たちもこの身に自分の十字架を負い、自分の生まれながらのやりくりという肉を十字架に貼り付けて死に明け渡して、ただ御言葉なるキリストに従順し服従し、信じて一体化となり、そしてキリストイエスにあって一つとなる、その黙想のひとときとしたいと思います。
あなたが豊かに働き、私たちと一体化し、私たちと和合してください。イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、今は主を私たちの死に罪をし、イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、イエスの死に罪をし、
ルカの福音書9章20節から、イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスは、このことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は 必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目によみがえらなければならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉と恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。アメン。皆さんはイエス様についていきたいですか？では皆さんは自分の十字架を追ってイエス様についていくべきだと、この23節に書いてあります。皆さん自身の十字架、皆さん自身が捨てるべき命、それがあります。誰でも自分の命を救おうと思うものはそれを失い、イエス様のために自分の命を失うものはそれを救うと書いてあります。皆さんがこれを手放してしまったら私はやっていけないという、そのものがイエス様の御前にあるでしょうか？イエス様を取るか、それともこの世の富を取るか、イエス様を取るか、それともお金を取るか、その場合はお金という自分の命は捨ててイエス様に従うべきです。この人だけは許せないという思い、それは捨てるべきであり、イエス様の御言葉通りこの人に許しなさいという御言葉を選択すること、それが自分の命を捨てるということ、十字架を負うということです。今皆さんのうちに皆さんの捨てるべき自分の大切な命を示していただいたら、それを捨てる決心の祈りをし、そして自分自身を自らキリストの十字架に明け渡して、そして新しい命をいただいて生きる、その決断の祈りを今皆さん一人一人がなしましょう。
Thank you.
マルコの福音書15章33節から。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、そらエリアを呼んでいると言った。すると一人が走っていって、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方はまことに神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセフのヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。イエス様が木に挙げられた時、イエス様に付き従っていた女たちは見ておりました。イエス様が墓に葬られる時、イエス様の弟子たちは見ていました。そしてイエス様がよみがえられた時、皆さんは霊の目においてイエス様の復活を見ているはずです。今私たちはイエス様が鞭で打たれる様、唾をかけられる様、人々から罵られる様を今皆さんの霊の目において見るべきです。イエス様が木に挙げられる様を見るべきです。イエス様が息を引き取られる様を見るべきです。イエス様が墓に葬られる様を皆さんは霊の目において見るべきです。イエス様がよみがえられる様を今皆さんは霊の目において見るべきです。今皆さん自身一人一人がイエス様の苦難、イエス様の十字架、イエス様の葬り、イエス様のよみがえりを今皆さん一人一人が霊の目においてしっかりと見れるように祈り、そして黙想し、霊の目においてイエス様を見る時間としたいと思います。 あなたの十字架を覚えます。あなたが木に挙げられ呪われたものとなってくださったその様を私たちはしっかりと見ることができますように。今主よ、あなたが木に挙げられる様を主よ、私たちの霊の目においてしっかりと生々しく映像として見ることができますように。あなたが受けられたその苦しみは私たちのためであると、そのしっかりと自覚を持つことができますように。イエスよ、あなたが十字架上で流されたその血をの滴りを、主よ、その血の香り、血の匂い、鉄のようなその血、そしてその温かい命の液体の滴りを、主よ、私たちがしっかりと感じ取ることができますように。あなたが私たちに振りかけてくださったその血をによって私たちは清められ命を得ました。私たちの罪を全て洗い流し、雪よりも白くするためにあなたはその血を私たちに振りかけてくださいました。イエスよ、今その血の滴りをしっかりと感じることができますように。あなたのその血を、命のぬくもりのあるその血を私たちが肌で感じ取ることができますように。その鉄のような血の匂いを、血を私たちがしっかりと嗅ぐことができますように。その肌で感じ取ることができますように。その赤い、どす黒い赤い、その色を見ることができますように。イエスよ、今私たちの全ての感覚を開いて、霊の感覚を開いて、イエスの血をしっかりといただいたというそのことを霊の目においても知り、肉の血を感覚においてもしっかりと感じ取ることができますように。あなたの流されたその血をによって私たちは清められました。血をという命の代価によって、代金は私たちの代金は支払われ、そして永遠の命への特権が与えられました。イエスは今その感覚をしっかりと生徒たち一人一人が知ることができ、感じることができ、そして私たち自身がそれを自分のものとしていつまでも保つことができますように。主よ、今私たちがあなたの血を、十字架をしっかりと見ることができますように。主よ、今私たちのうちに御霊の目を開いて、主よ、霊の目を開き、肉の感覚を開いて、今生徒たち一人一人に分からせてくださいますように。主イエスキリストを見られて祈ります。アーメン。今皆さん一人一人がイエス様の血を感じるようにしっかりと感覚を開いていただき、 イエス様の流されたその血を感じるように、今十字架上で木にかけられ挙げられたイエスキリストをしっかりと感じ、自分のものとする時としたいと思います。 ヨハネの福音書の20章ヨハネ20章の一節から。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そして走ってシモン・ペトロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていった。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペトロより早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置かれてあるのを見たが中には入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が聞き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとにも登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。 アメン。今私たちもマリアの立場に立ち、イエス様が墓からよみがえられた様を見ましょう。イエス様が優しい御声でもって、なぜ泣いているのですかと声をかけていただきましょう。誰を探しているのですかと。私たちはイエス様の墓に、イエス様を死体を見るために行っても、そこにはイエス様の死体はありません。よみがえられたからですから、イエス様を死人の中から探すことは無駄です。イエス様に声をかけていただきましょう。イエス様は具体的に名前で呼びかけられました。マリアと具体的に名前で声をかけていただき、そしてご自身を示されました。今皆さんも求めましょう。声をかけていただくようにと。十字架の復活を遂げられたイエス様を私たちも会うことができるようにと。そしてイエス様の弟子たちに、イエス様が確かによみがえられ生きて声をかけていただき、実際に触ることができるように、目で見ることができるようになったと、イエス様の弟子たちに伝えることができるように、今イエス様に求める時間としたいと思います。 それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印をもって御言葉を確かなものとされた。アーメン。イエス様がよみがえられて後、天に上げられる時、祝福して私たちにキリストイエスの権威を託されました。イエスの名によって悪霊を追い出し、毒を飲んでも害を受けず、蛇をもつかみ、病人に手を置けば癒される権威が今私たちに与えられております。今皆さんは信仰を持ってこのキリストの働き人として、今皆さんに託されたこの権威を行使しましょう。皆さんは今一人一人世界のためにお祈りください。この日本の国のためにお祈りください。キリスト教会のためにお祈りください。彼らがしっかりとこのイエスキリストにあって権威を得て、福音を述べ伝え、悪霊を追い出し、蛇をもつかみ、新しい言葉を語り、毒を受けても害を受けず、病人に手を置けば癒されることの印が与えられております。それを多くの人たちに、キリストの使者としてそれを特権を行使するように、そして皆さん自身のためにもお祈りください。皆さん自身の毒を癒していただくように、害を受けないように、皆さん自身の病を癒していただくように、皆さん自身のうちに潜んでくるさまざまな悪しき霊をイエスの御によって追い出すように、皆さんの心に思いにアタックをかけてくる悪霊を主イエスの御によって追い出すように、そして一切の面において癒されて、解放を受けて、勝利して健やかであるように、今皆さん一人一人が主にあって立てられた使者として、主の権威を代理行使する使者として、今皆さん一人一人が取りなし祈り、その時間としたいと思います。 最後に136番を賛美します。136、
あなたも見ていたのか、主が君にあげられるのを、ああ今思い出すと深い罪に私
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、 あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福します。アーメン。